さてですね、はい、神奈川県立逗子高校の跡地、うんうんうん、逗子高校といいますとね、去年の3月で閉校となったわけなんですけども、はい、ここの跡地のなんか活用が決まったというふうに聞いたんですが、
そうですね、はい、正確に言うとこれも優先的交渉権ということで、はい、まだ本契約には至ってないんですけれども、京浜急行バスさんがその活用したいということで、うん、大まかなその方針が出されていて、はい、逗子市とも今後いろいろこう協力であったり協定を結んだ上でその本契約になるんですけれども、うん、はい、優先交渉権を得て、うん、今その方向で契約に向かっています、
うん、はい、京急バスなんですね、はい、がなんかそのバスの停車場だったり、
そうですね、抵抗ですね、
抵抗だったり、うん、あとは教習などにも使っていく、う
ん、
はい、
おっしゃる通りですね、はい、聞いてる範疇なんですけれども、その教習ですね、まあ、これいいことだなと思っていて、うん、今この人材難であったり働き方改革もあって、なかなかこうバスの運転手を確保できない、まあ、取り合いになってるんですね、まあ、こう三浦半島でもバスが減便になっているような現状ありますよね。そこでやっぱバスの運転手をこう育成するっていうことは、その先のやっぱ人材難のその払拭と、まあ、公共交通のその持続可能なその維持みたいなことに大いに役立つと思って注目してます。あとまあね、京急バスさんも逗子葉山駅の横に抵抗も持ってたりとかして、まあ、今後まあどういうような感じでその活用していくのかっていうのは非常にこう楽しみにしているところですね。まあ、ね、災害時に逗子とも協定を結んでいろいろ協力をし合おうなんていうことで、はい、大きな公共空地を活用するっていう方針が出されてますね。
はい、ね、ちょうど、まあ、今年とかあと去年は、うん、逗子アートフェスティバルの、
ありましたね、
企画の会場にもなって、うん、はい、アーティストの方の展示場所になって素敵だなと思ったんですけども、はい、そう、それはじゃあ、ちょっと来年はどうなんですかね。
ですね、うん、来年は地域開放まだできるんではないかなと思いますね、
はい、
というのがまだ契約に至ってませんし、うん、大きな学校を、まあ、今後こう除却その壊していくっていうようなことなんで、多額の予算がかかるんですね、はい、うん、今すぐにその教習所なり京急バスさんの拠点ができるかっていうと、もう少し見守らなきゃいけない状況です、
うん、はい、ということだそうです、はい、さてですね、全国の水道の、うん、なんていうんですかね、はい、この有機フッ素化合物ですか、なんかその汚染がいろいろ問題になっていて、はい、県営水道の水道水の安全性についてもなんかお問い合わせが結構かなり来るというように聞いてるんですが、はい、
NHK に放映されたりとか、うん、そういうこともあって PFOS、PFOA、有機フッ素化合物が我々のその水道水に含まれていたりとかですね、その健康被害をこう心配される声っていうのは、はい、僕のもとに結構多く寄せられてますね、はい、
これちょっとやっぱ心配ですよね。
おっしゃる通りです、うん、国の方も国土交通省と環境省が協力して全国調査なんかをこうしている中にあって、まあ、国が令和2年度からいろんな基準を強化して対策を進めてきました。これも全世界的な動きなんですけれども、各国ともその対策を今強化しています、
うん、
で残念ながら、うん、柄なんですけれども、まあ、どこが発生源なのかっていうのが特定できてないところが また怖くてですね、うん、我々の身近な周りに有機フッ素化合物ってのは結構いろんなところにあります。で全国でもその国の定めた基準を上回るようなその有機フッ素化合物が水道水から出てるってところが何箇所かあるんですけども、実はこの神奈川県でも座間市からですね、その国の暫定基準基準値を上回るだけの有機フッ素化合物がその確認されてしまいました。
あ、はい、
でただこれはもうそのみんなを、ね、正しく恐れてほしくて、少なくとも我々の飲んでる逗子葉山の水道、これも県の事業なんですね、
うん、
県営水道、県内でいうと12市6町のその、うん、はい、水を供給しているんですけれども、ここの水道水から PFOS、PFOA 含め有機フッ素化合物というのは検出されませんでした。正確に言うと検出機械で精密の検出機械でこう検査してもその検出することができないぐらいであったっていうことですね。ですから結論から言うと、私たちの飲んでる県営水道の水は安全です、はい、大丈夫です、
逗子葉山は安全ですと、
そうですね、まあ、十二支六町をね我々だけ良ければっていうこと
じゃないですけどね、はい、
だから大事なのはその、その座間市なんていうのは県営水道の水も受けてるんですけども、独自のその水源を持ってるっていう町が県内結構あるんです。清川村であったり秦野だったり地下水だったり箱根なんかも自前のその、水源を持っていて、ま、たそこがねやっぱその管理され尽くされてないっていうことなんですね、あの県営水道では PFOS、PFOA のことがこう問題されてからその浄水の能力っていうのを強化してますので、ぜひこの機会にですね、あの承知あのごしておいていただけたらと存じます。
はい、
大丈夫だってことです。
あの、はい、あのまたあの神奈川県のホームページの方にも、はい、あのこちら、この県営水道における、有機フッ素化合物こちらの、ね、Q&A ということでこちらにも情報がありますので、はい、ぜひそちらの方もご覧いただければと思います。
ぜひもう、ね、水道の話は他にもいろいろしたいんですけれども、はい、時間がありませんね、はい、今日も盛りだくさんで行かせていただきます。よろしくお願いします。
はい、はい、ということです、はい、さてですね、まあ、今回ね、あの今年度いろいろあの近藤さんにお話を伺ってきて、うん、いろいろこの神奈川県のことを知らないこともたくさんあったんですけども、なんか皆さんからの意見を募集 しているということもあるそうです。そういった、はい、
そうですね、
企画もあるそうです ね、
はい、ね、やっぱ我々三浦半島に住む者にとって、まあ、いろんな県の計画があって初めていろいろこう税金っていうのは使われますので、今その中にあって三浦半島魅力最大化プロジェクトのですね、うん、はい、皆さんからの素案に対する今改訂作業をしているんですけど、はい、意見募集をしています、うん、で三浦半島でこんなことができたらいいのになとかね、うん、もしくはもっとこういう対策を強化してくださいみたいな意見をぜひ寄せてください、うん、
はい、
この計画に皆様の声はこう反映するためにやってるわけであって、うん、反映されればそのように事業が進むようになりますので、当然ね僕もその地元の県議としてこの改定案にはこう いろいろこう物申しているんですけれども、ぜひともですね皆様からもですね神奈川県政に対して意見を寄せていただけたらと思います。重ねて森川さんもう一回いいですか、
はいはい、
地震防災戦略、地震防災戦略っていうものを今改定をしていて、これはその地震被害によって津波だったり崖崩れの地震なんですけれども、その被害を半減化、要は最小化するためには防災戦略っていうものを作っています。これ三浦半島の断層群地震のことこれまでにも話させてもらいましたけれども、皆様が日々生活をしていてその地震に対して不安に思うこと、例えば避難所の運営どうなの、ペットがどうと一緒に避難できるのだとか、その津波の対策がどうなっているみたいな、いろんなご意見あろうかと思います。ぜひともこれもこの機会にですね、まあ、県庁のホームページから県のホームページからアクセスしてもらって、皆様のこのリアルな生の声をあの県政に届けてください。
はい、
これはお願いですね僕からの、
はいはい、三浦半島魅力最大化プロジェクト、こちらに対するご意見ご提案をお寄せください、こちらの方が意見の募集期間が、来年1月16日までとなっていますね。でもう一つ神奈川県地震防災戦略に関する意見の募集について、こちらの方は1月17日の金曜日までとなっております。
そうですね、
はい、あのもう検索しますと神奈川県のホームページで検索しますとすぐ出てきますので、こちらで、ね、情報チェックしていただきたいと思います。
お願いします。
はい、それで、ね、来年に向けて、はい、近藤さんの何かメッセージありますか。
来年に向けたメッセージですか。はい、うん、やっぱ今年振り返るとやはりその能登半島地震からスタートしてしまった、うん、もしくはその県内で言っても台風10号でその二宮だったり平塚でも甚大なこう被害が出ました、まあ、自然災害の脅威を改めて感じた年であります。当然その我々公としても皆様の安全の安心のためにとにかく対策進めるんですけれども、もう皆様自身もですね、うん、地震をこう守るための自助であったり地域の方と協力してこう支え合うその共助、
うん、
そして我々の公助、うん、まあ、こういったものを今一度こう見直して健やかでいい年を迎えたいですし、いつまでも健やかで安全安心な早松市というものを作り上げていきたいなと思います。
はい、先日なんかその若者の政治参加ワークショップやってましたね。その若者の皆さん方と接してみていかがでしたか。なんかご意見とか ありました。
ね、かなり刺激的でしたね。
はい、
まあ、ぜひ県政県議会に皆さん関心を持ってもらおうということで、うんうん、我々その出前議会とかやったりとか、うん、
はい、
いろんな取り組みしている中にあって、今回その県内の大学生との意見交換って思考的にやってみたら、これ20 20人ぐらいのその学生来たんですけれども、リアルな若者の声聞いてちょっと驚きましたね、
はい、なんか印象的な、
印象的ですか。いやぐっさり、いやもう元々政治なんかに期待してなかったけれども、こうやって身近な県議の話聞いてみるといいですねみたいな、そういうポジティブな意見があってですね
、はい、
いや何が言いたいかっていうと、はい、やはり僕らやってやりすぎはないので、こう発信し続ける、その関わり続けるっていうことを、ね、やり続けなきゃいけないなっていうものをこう、うん、バカの者のリアルな声から再認識させられた次第であります。
はい、ね、ということで今日も、ね、いろいろお話伺ってまいりました、
はいはい、
本当に元気いっぱいの近藤さんなんですけども、はい、ぜひ来年もご活躍をしていただければと思います、はい、
ありがとうございます、
今日のこの時間、逗子市早間町選出の神奈川県議会近藤議員をお迎えしてお話しいただきました。次回近藤議員には、来年の3月29日にご出演の予定です、はい、近藤さんありがとうございました。
ありがとうございました。皆さん良いお年をお迎えください。
さて来月のオンエアは25日、逗子市の桐ヶ井市長を迎えしてお送りします。お楽しみに。聞き手は森川泉でした。